キング。
毎回一つのキーワードから話を広げていく番組、キーワードトーキング、パーソナリティのしふみんです。
同じくパーソナリティさとみんです。この番組では毎回一個テーマとなるキーワードを決めて、そこから関連する話題をお話ししていきます。
12月2回目の収録です。
イエーイ。
さてこれが配信されるのは来年か今年中か。
来年。
来年かな。だとしたら明けましておめでとうございます。
本当やん。
ね。
言っとく？
明けおめーって。
明けおめー。
真面目に言う？明けましておめでとうございます。
ちょっとアホ。アホだよ。アホな2019年かもしれんこれ。
あ、やばい。アホの2019年やばい。だって社会人になるのにさ、それはまずいって。それはまずい。もうちゃんとまあアホまあそういうこういう精神を忘れずに。
はい。
はい。
頑張っていきましょう。
頑張っていきましょう。最近どうですか？
突然突然だな、最近変わってません。
変わってませんですよね。だって撮ったのこの間だし。
そうだよ、
あれから何かあったとしても、
そう、あれから変わったといえばね、ライブに行ってきたぐらいやね。
ああ、楽しみなことで言ってた。
もうあれが一番楽しかった。バイトを休んでまで行く価値はあった。
いやよかった、さとみんが楽しそうで何より。だってそのね、はい、ゼミでも語ったって言ってたもんね。
そう、
もうそのライブの良さ、
なんか半分ぐらい喋っちゃってる。ゼミの。そう、面白かった
ね。よかった。
シフミンは？
私は、あ、そう、あの新しいね、あのお部屋が決まりました。引っ越し先が決まりました。
おめでとう。
そうで、なんか父親と行ったんですよ、内見に、はい、で父親と私旅行みたいなことしたことなくて、今まで一回も、で家族旅行行ったことないから、なんかお父さんと電車に乗るってこんな感じなんだと思って、ちょっとなんか楽しかった。
そう。
なんかね、お父さんとだからずっとご飯も一緒に食べたし、なんか新鮮って思って、お酒も一緒に飲んだし、
すごい仲いい。
なんか新鮮だなと思って。
絶対お父さんも喜んでる。
本当それはちょっと分かんないけど、でも楽しかった。
絶対嬉しいやろ。
そう、まあそんな感じでね。
よかったよかった。
はい、過ごしておりました。
はい。
じゃあお互いのね、近況も終わったところで、
はい、
はい、じゃあ今日のキーワードに行きたいと思います。今日のキーワードは変わる。
意味。
1、形、性質、様子などがそれまでと異なったものとなる。2、場所、住所などが移る。3、年や月が改まる、時が経過する、
はい、変わるということで、今回のテーマは変わる。超ね、変わるってテーマにしたのはあれですよ、まず2018年から2019年に変わる、まあ変わったかもしれないけど、この配信的には。
あ、そうか。
変わるか変わった、
変わったくらいかな。
あと新しい年号に
変わる、
平成が終わって変わる、あと大学生から社会人に変わる。だから結構変わるがね、重なるからっていうことで、さとみんが提案してくれました。
その拍手という意味ってどういうこと？
いや、いつも私がこうバーって乱立した中からさとみんがこれって言って決めるんだけど、今回の選び方はさとみんがね、なんかいろいろ変わるけん変わるにしようよみたいな。じゃあそうしようみたいになって。
そうよ、だって今回しふみんなんかなんていうのかな、なんか、
え、何
キーワード、
何
キーワードとしては、なんか、どれを選ぼうみたいな、じゃなかった？
本当、いや私はなんかすごいいつもと一緒でいっぱいバーって送ったのね。
あ、本当。
そうそう、そしてさとみん的にどれにもピンとこなかったみたいな感じで。
そう
で、私もまあ自分で言いながら、まあ、ピンとが来ないなとは思ってたんだけど。
ほらね、ほら、よかったよ、私選んでよかった。
で、結果さ、私なんか最終回のキーワードみたいなの言い出してた。
そう思った、ね。
でもそれは最終回でしょ、ね、みたいな。そう、だからそれはね、まあ今後発表するけど。
まあでもさ、あれもあれで、まあ今月やってもよかったけどさ。
まあね、
まあでも最終回っぽくなかった。
結構最終回っぽかった。
確かに、
だからこれは最終回にしますということで、
最終回お待ち、
ね、お楽しみに、
お楽しみにやね。
で、変わるということでね、今回は
変わる
やっていきたいと思います。
はい、
じゃあ最初がさとみん、
イエーイ、
お願いします。
じゃあ変わるということで、まあいろいろ変わるんですけど、まあでも、もう少し、まだ2019年ではなく、 まあ、もう一個先といって2020年
お
東京オリンピックがありますね、
うん、ありますね。
それに向けて、
うん、
こうどうなんていうのかな、日本が変わっていくじゃないけど
壮大な話になるけどね。
まあまあ身近なところから、うん、まあちょっとあまり身近じゃないところまで、
うん、
ちょっと4つぐらい変わるところを紹介しようと思います。
お願いします。
はい、
はい、
まず身近なところから言えば、まあ、大学入試制度が変わります。
おお、まあ、これは身近というか私たちは終わった話ですけれども
でも今まで通ってきた、
うん、まあね、やって経験はありますからね、
うん、
今、
そうそう、
どう変わるんですか。
今はマーク式だけど、
うんうんうん、
直接回答式、記述式になります。
へえ、全部ではなくて、
全部じゃなくて、ね、まだ、うんうん、マークシートがほとんどだけど、まあ、少し記述式が、
うん、入ってくるかなって感じ。
そうそう、国語と数学が入るらしい。
なるほどね。
うん、
いやいやいや、
どうなんだろうこれは。
だからあれだよ、当てずっぽができなくなるっていう。
当てずっぽ、確かに。
あの鉛筆転がして3番って思って3手とかできなくなるっていう、
うんうんうん、確かに
感じじゃない、うん、だってもう記述って漢字は解けないからね。
そうよ、漢で解けたらすごいよ
いや私は結構漢に頼ったことも多かったので、マーク式
まあでも分からんかったら、うん、まあ漢も必要ってことはあるけどね。
そう、
うん、
でもなんかそうだね、記述が加わるってことは本当にでも国語力とかが試されてくる
本当
ことになるよね、
うん、また回答がさ、うん、あれだよね、なんて考え、なんてニュアンスとかがさ、うんうん、結構人によって書き方違うから考えそうだ ね、回答
難しいかも、
うん、
まあ、数学はね、まあ、その公式がちゃんと使われてるかとか正しい計算答え出てるかとか、ね、だからまあやりやすいっちゃやりやすいかも、
うんうん、数学は
国語やね問題は
確かに
でもいつかもうこの先多分 AI とかが解いてくれ、丸付けしてくれるようになるから、
わーびっくり、それもそれで怖くない、なんか AI が採点しますって書いてあったら。
でもまあ最終的にはもうセンターというそのシステム自体がなくなるっていうことを祈ってる
あ確かに ね、うん、はい、あと、
うん、
あと英語は読む聞く、うん、書くに加えて、うん、話すが入ります。
お、話すが入る、
話すが入る、
え、それが試験の中でセンターの、
そう、
へえ、
そうそうそう、すごいね。
話すって誰に向かって話すの、試験監督
そうじゃない、
へえ、
かどうやるんだろうね、面接みたいな感じでやるの。難
しくない、録音とかかな、
かもしれない、っていうかなって思ったけどさ、結構ね、話すってどう
ね、試験の仕方、難しい。なんかだって英検とかさ、トイックとかは違ってくるんでしょ、とはまたね、
うん、なんか英検のさ、あのさ、話すやつはさ、うん、普通に面接みたいな感じやろ、うんうん、だけどあの感じでやるってなってもさ、でも人数さ、ねめっちゃおるやん、
すごい数いるからどうするんだろうね。
ねそういう時ロボットが話すのかな。
あーなるほど、だからもうちっちゃいさ、あのロボットみたいなのがいっぱい配られるみたいな、
やばい
怖いよ、
うん、確かに、うん、
あでもそれこそでも今 Google のさ、あの喋って話すやつあるじゃん、うん、あの検索だからそれと同じ機能をつければいいんじゃないの。
すごい、
だからそれでいいのはず、いいんだと思う。
なんかでもさ、この最初の人たち不安やろうね、うん、2020年のこの試験のやり方が変わったら、
今の高校2年生とかからか、うん、いやードキドキやね
どうなるんだろう、
楽しみですね、うん、でもちょっと、うん、
はい、
はい、
2番目は、
うん、
あれパトカーがあの今福岡県、
うんうん、
福岡県警って書いてあるけど、うん、それがポリスになります。
そうなんだ、
英語表記
ポリス、へえ、
発音発音、うん、ポリスね、
あの黒い側面のところにドアのところに書いてあるあれね、
うん、
へえ、
ね、ちょっとした、ね、変化だけど、
でもそれ言わなかったら気づかなそうだよね、なんかうんって思いそう。
確かに、なんか今そんなになんかさ、
うん、
日常なんか外歩いてても英語 見ることってかなんていうふーんって感じじゃない、
ね、
驚きはせんくない、あのなんだっけ看板とかさ、あの地名とか下がさ、
うん、
博多駅って博多ステーションとかさ、
うん、
下に書いてあるやん、
うん、
ああいうの
どうした、いやそれとこれとはちょっと違うかなって思いながら、うん、あでも一緒か、 そう、見慣れてるから。
そう。
あとポリスはもはやもう日本語としてもなんかほぼね一緒になってきてるからね。
確かに。
英語って感じしなく、感じしなくない、うん、英語だけどなんかもう馴染みすぎてって感じ、
うん、
アップルと
してあんまり気づかんかもね。
うん、
ポリス
気づかんかも。
あ、ふーんぐらいやろね。まあ
このちっちゃい変化やね。
ちょっとちっちゃい変化を加えて、
うんうん、
はい、次3つ目、カジノが、うん、あれ合法解禁します。
お、
うん、
カジノが変わる。
外国人が来日するので、あのそれに伴って解禁する。
どうなんだろうね、日本人としてはさ、カジノがさこう向いてるのか向いてないのかとか、どうなんだろうって思うけど、
ハマる人はハマるんじゃない、
うん、いやなんか他の国はさ、なんか他なんか体制とかもなんかそういう昔からそう賭け事とかに対する文化が違ったりするかもしれないじゃん。
うーん、
私はそのよく知らないけど、その、
うんうんうん、
日本人のはちゃんとそういうさ合法になってもちゃんと守ってやれるのかっていう。
本当よね。
そう
パチンコと同じだよね。
そうだよね、
似てる、
うん、多分。
だからハマる人はハマりそうやし、
多分ハマる人は絶対出てくるし、なんかね、遺族、そのハマってしまったパチンコとかに依存してしまった人の被害者の方とかがそのカジノに対する考えを述べるみたいなとか、最近ニュースでね、
すごい
たまにあったりするけど、でもね、どうなんだろうね。
どうなんだろう、
いいか悪いか分からぬ。
それは賛否両論かなっていう点かな、うん、はい、最後山手線。
お、出た。
お、出た。まあ、まださ、山手線しか言ってないやんけど。
でもわかるもん。
山手線が。
でもわかるもん。
に、あの、新しい駅が50年ぶりに誕生します。
うん、
まあ、この前誕生してましたけど。
うん。
高輪ゲートウェイ。
ゲートウェイ。
長い。
これを高輪というか、高ゲート略すかで、年齢がバレるみたいなのを言ってました。
確かに
高ゲーって
なんかゲームみたい
ね。
高ゲー、
高ゲー、
高ゲーって、
ちょっと明日高ゲー行ってくるわっていう。
なんかさ、あのあれみたい、高をさ、
うん、
取ってくるゲーム、あ
ー、キツネ狩りみたいなやつ。
高ゲー、
高ゲー、
どうなんでしょうね。これもね、なんかずっと賛否両論、
うん、なんかね、ニュース発表された時からネットを騒がせてたよね。
なんか高輪が1位だったんでしょ、
うん、あの
ね、候補として
候補、ね、
でゲートウェイ下の方やったのにね、
あえてつけた意味とはって私はすごく思うけどね。
確かに インパクト、
インパクトかな、
外国人にとってどうなんやろ
う。外国人にとってはもうそんなインパクトないんじゃない、だって
ないのか。
博多ステーションみたいなことでしょ、だって。
あ、そっか、
博多駅じゃなくて博多ステーション駅が、あの博多ステーション駅じゃない、博多ステーションが何正式名称みたいな感じなんじゃない。
そうなんかな、
わかんないけど。
でも山手線ゲーム本当言いにくいよ。
確かに。その発想なかった。
うちはね、ずっとあのね、うん、ニュースでそれを聞いた時に、うん、これ山手線ゲームってさ、うん、めっちゃ大変じゃない。
確かに。
でめっちゃ思ってた、めっちゃ大
変だ、パンパンダニーナ渋谷みたいな、
パンパン
どこどこみたいな。
そうそう、絶対無理やん。
高輪ゲートウェイって高輪ゲートウェイってなるやつ。
そうそう、
いや、それこそが高ゲーじゃないの。パンパン高ゲーパンパンみたいな。
それしだしたらさ、なんかいや、ちゃんと正式名称とか言われそうやな。
そこ本当に気になる人いるかも。
いそう、わかんないけど
ね、
こんな風になんか、
うんうん、
まあ日々日常少しずつ変わっていってるんで
、うん、
まあちょっとずつ
変化をね、
まあ、楽しみつつ過ごしてはいかがでしょうか。
はい。
夏目漱石作草枕。世に住むこと20年にして住むに甲斐あるよと知った。25年にして明暗は表裏のごとく、日の当たるところにはきっと影が差すと悟った。30の今日はこう思うている。喜びの深き時、憂いいよいよ深く、楽しみの大いなるほど苦しみも多い。これを切り離そうとすると身が持てぬ、片付けようとすれば世が立たぬ。金は大事だ、大事なものが増えれば寝る間も心配だろう。 恋は嬉しい、嬉しい恋が積もれば、恋をせぬ昔がかえって恋しかろう。官僚の方は数百万人の足を支えている。背中には重い天下がおぶさっている。うまいものも食わねば惜しい、少し食えば飽き足らぬ、存分食えば後が不愉快だ。
キーワードトーキング。
今回変わるということで、
変わる、
まあ、でも変わると私はちょっとストレートに読まずに、ちょっと変わるの変わって変わじゃないかっていう字をね、漢字の
変わるの変わ
かっていう字をね、変というふうに読みまして、ちょっと今回変な動物をちょっと紹介してみたいなと。変な動物っていうか変な習性を持っちゃった動物
うん、変わった、
ちょっと変わった動物をご紹介したいなと思います。
はい、
まあ、で最近ちょっと話題になったというか、今年かな、話題になった本があるんですけど、知ってますか、その動物系の、
動物系
本で、
動物系の本で、
そうそうそう、動物系の本で、
なんだろう、なんだろう、なんかあったかな。
最近そう、子供にねすごくプレゼントとしても人気で、
あ、そうなの、
ベストセラーになりました、残念な生き物辞典という。
あったね、
聞いたことあります。
あります。
そう、これがねもう人気でアニメ化もされたらしくて、
え、
そう、
本当に、
あの E テレ、
すごい
教育番組で、そう、結構何冊も出てて種類が、
うん、
あと残念な生き物辞典っていうのと、あともう一個切ない動物辞典みたいなのもあって、切ない方が私はちょっと好きなんだけど、
え、読んだの？
切ないはね、友達に誕生日プレゼントであげました
もらったんじゃなくてね、
あげた
の、あげた、
あげた上で読みました私が
え、どうだった、その友達喜んでた？
そうそう、なんかそのことはちょっとネタの、ほらこの間どこかで喋ったんだけど、あのネタプレゼントを送り合う仲なのね。
へ
ー、そうそう、ですごい喜んでくれた
すご
ー、そうね、まだそんなこんなで生き物辞典をね、
はい、
紹介したいと思うんですけど、ちょっとね、中のちょっといくつか紹介されてるホームページがありまして、その FM の日本放送さんの公式ホームページに載ってたのをちょっとご紹介したいなと思います。
はい、
はい、じゃまずはね、パンダからいこうかな。
パンダ、
パンダ好きですか？
うん、
じゃあパンダの残念なところとかかわいそうなとこ、
はい、
なんだと思います？
パンダのかわいそうなところ、
うん、
色が白と黒しかない。
あ、パンダの尻尾って何色か知ってる？
白。
正解。
かん
ね、まあそれはどうでもいいんだけど、まあではパンダの残念なところは、パンダが食べている笹の葉にはほとんど栄養がない。
へー。
ではなんで笹を食べているのか。
はい。
なんか栄養のないね、ものを永遠に食べてる。
あれじゃない？
ん？
あの満腹中枢みたいな。
あー、ガムみたいな。そんな理由で食べてない。実はですね、パンダ、大昔に生存競争に敗れてしまった。
あら。
らしいんですよ。で、なんかね、他のクマさんたちが、
うん、
もう待ち行けよって。ここじゃねえよお前らのとこいるところはよって言って
誰マジで
どんどんどんどん、住む場所を追われてしまい、笹しか生えてない山で暮らさないといけなくなったと、
うん、
でもう笹を食べるしか生きていく道がないということで、笹を主食にするようになったと。
へー、
いうことですね。なんかすごい可愛いなと思って食べてるけど、結構考えると悲しいなって
確かに
ね。
え、じゃあもし破れなかったら、うん、パンダもいいもの食べれたんだよね、うん、
だから肉食だった可能性はなきにしも
あ
るし、よかったじゃん笹で
、うん
ね、でもあの白黒の動物がガオーって来てもちょっとあれじゃない、ちょっと笑っちゃいそうだよね。
そうそう、そうかね、うん、なんかさ猛ダッシュしたら超怖そうじゃない？
あー、確かに今とはちょっとあの扱われ方が違ったかもね、
うん、
かわいいかわいいじゃなかったかも、
じゃない？
ね
え、笹は栄養がない。
笹が栄養だ、そっち？笹の栄養
ごめんごめんごめん、いやそっちじゃなかったね、ごめん笹は栄養
がない、はい、はい、そうですそうです、笹は栄養ないです次、ワニです。
ワニ
ワニ、
はい、
ワニさん好きですか？ワニさん、
あんまり
ワニが、ワニってすっごい力強い、
はい、
怖い生き物ってイメージがあるんですが、ワニが口を開く力はおじいちゃんの握力に負ける。
え？
嘘。
そうなんです。実はワニってあの噛む力はすっごい強いんだけど、だからその何いろんなものを噛み砕くぐらいの力があるけど、うん、でも口を開く力ってすっごい弱いの。
へー。
そうだから全くこう口を開ける力が30キロぐらいしかないから、うん、おじいちゃんがパッて押さえたら開かないの口が。
へ
ー。そうだからね、そうワニに打ち勝つにはまず口を押さえろっていうところですかね。
なんそのさ教訓みたいなさワニに打ち勝つには
口を押さえろ。え、でも実際そうだと思う。なんか動物番組とか見てても口こう口輪みたいなのつけてったら、うんうんうん、ワニ普通に出てくるもんね、バラエティとかに。
確かに
ね。
なんかあんだけ大きいのにそんななんか
弱い、口を開けるのは弱い、う
ん、大変だね口開け
る
の
ね。なんかこのさネットのこのサイトにはね、なんかお金を使うのは得意だけど貯めるのが苦手な人みたいですよねって書いてあるんだけど、まさしくそうだなって
確かに
思った。なんかすごい強い武器持ってるけど、うん、使い方わかんねえみたいな
やばい
ね、
うん、
そんな感じ。
次、
はい、次カバ。
カバ、
カバも大きな動物ですけど、
うん、
ね、実はカバのお肌は人間の赤ちゃんよりも超弱い。
え、なんかさやばい、なんか
なんかね、こう太陽の光を浴びただけでひび割れてやけどのような状態になってしまう、
うん、
だからカバってあの沼とか池とかから目とか鼻だけ出しているのかもみたいな。
へえ、
そうらしいよ。
なるほど、水に入ってれば。
だからてか普通の状態が川とか沼に浸かってる状態だから、
うん、
陸地に出て日光浴びちゃうと、そうカパカパカパカパカパカ、ギャグじゃない、これギャグじゃないよ、ギャグじゃないんだ、
カパカパ
カパカパしちゃうんだっていう、うん、
へえ
らしいです。
へ、大変やん
ね。だから動物園のカバ本当に水ないと死んじゃうんだろうなって感じだよね。
確かに
ね、
水止まったら大変やん。
そう、
まあ、どの動物もやけどさ、うん、
まずでも肌からやられていくもんね、
うんうんうん、
脳乾いたじゃないもんね、痛い痛い痛い痛いみたいな、痛い痛い痛い痛い、水水水ってなるから。
へえ、
そうらしいですよ。
そうなんだ、
はい、まあね、この本いろいろ他にも動物の情報載ってて、まあ、キツツキは頭に車が衝突ぐらいしたぐらいの衝撃を受けてるとか、バタダダダンってするたびにねとか、まあいろいろ
それでもするキツツキはない。
あとこのダチョウの脳みそは目玉より小さいとか、いろいろね情報載ってるんで、もし興味があるなと思った人はこの本読んでみてちょっと癒されるみたい な,
なんか本のさ宣伝に来られた方みたいになったけど
でもこの私ちょっと本屋さんでバイトしてたから、なんか結構この本売れてておすすめですよ。
へ
え、いらっしゃいませ、ご案内どうぞ。
かしこまりました、こちらにおかけください。ご注文どうぞ。
豚骨ラーメン一つ。
豚骨ラーメン一つです。
麺の硬さは？
お客様、麺の硬さは？
レアで。
かしこまりました。ん？レアってなんや。
これは実話です。福岡女学院大学言語芸術学科、言葉をもっと深めよう。
さあ終わりました。
はい、終わりました。
変身じゃねえや、変わる
変身
変身変身、変わるで変身といえばあれじゃない、ほら平成仮面ライダーがさ、もうほら次来年からは平成仮面ライダーじゃなくなる。
確かに、あれでしょ、なんか集合してやるんでしょ。
あ、そうなの。
歴代の、え、じゃなかった、歴代のなんかさ集まってさなんかやるんでしょ。
へー、知らない、それ。
なんか映画かわかんないけどなんかやるらしいよ、
平成仮面ライダーの
平成そうそうそうそう、そういうやつをなんか歴代のやつがみんな集まってやるらしい。
でもさ、それはさ変身前の俳優さんたちは出てこないんだよね。
え、出てくるやろ。
嘘、
ほん
と。そうなの、じゃあ、うん、小田切城とか。
あ、それそう、どこまで出てくるか分かんないけど
水島ヒロとか佐藤健とかになってくるよ。
じゃな、
え、須田まさきとかだよ。
うん、え、じゃないの、知らない。
でもよく考えたらさ、平成仮面ライダーってこうな、俳優への登竜門っていうか、
うんうんうん、
なんかそういうさ側面出てきた
よね。竹内涼真、
竹内、あ、そうだね、竹内涼真、うん、忘れちゃいけない。違う、あの仮面ライダードライブね。
そうだ
よ、もはやライダーじゃなくねみたいなドライバーじゃねみたいな。
確かに
ね、懐かしい。見てました仮面ライダー。
全然見てないけど、
うん、 なんか ねあれは見て電王は見てて、
あ本当
そうで、この間なんかギャオってあの動画アプリで、うん、一挙配信したんですよ電王の。で当時やっぱ難しかったから話が、うん、今見たらまあ分かるんだろうなと思って見返したけど全然分かんなくて、
あ本当
あれ結構過去に行ったり未来に行ったり、こうなんていうの、軸がこうどんどん変わっていくみたいな、うんうんうん、世界観がねって感じだったから、結構今どこってか今過去未来みたいな、
そうなんや、
面白かった。でも
あそうじゃん面白かったよ
でもまあいやそうそうそう、佐藤健は面白かった、うん、かわいいな、
でもよかった、
そう、うん、ね、まあそう、なんで今変身か変身、
うん、
そう
変身
ね、まあそんなこんなで、
うん、
だからこれ本当に年内最後で、
そうだよ、
キーワードあとちょっとで最終回だ、
あとちょっとで最終回、
ずっと言ってるね最近の放送で、
うん、あと2回、
そっか
2回よね、2回やね、
そうだね、じゃあ、うん、もう終わるか、
終わろう
もう言い残すことはない
特にない
、うん、はい、じゃあお相手はちふみんと
さとみんでした。
バイバーイ。